今朝私たちに与えられております旧約聖書と新約聖書の御言葉を朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記第3章1節から24節を朗読します。創世記第3章1節から、主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。触れてもいけない。死んではいけないから。と神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見ると、その木はいかにもおいしそうで目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が、主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前は、あらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り、塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前に。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで。お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。アダムは女をエヴァ、命と名付けた。彼女がすべて命あるものの母となったからである。主なる神はアダムと女に皮の衣を作って着せられた。主なる神は言われた。人は我々の一人のように、善悪を知るものとなった。今は 手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きるものとなる恐れがある。主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕かせることにされた。こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビムと、きらめく剣の炎を置かれた。続いて、新約聖書、ペトロの手紙第1、4章の1節から11節を朗読いたします。ペトロの手紙第1、4章1節から、キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、立法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちは、もはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので、不審に思い、そしるのです。彼らは、生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に、申し開きをしなければなりません。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば、肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。万物の終わりが迫っています。だから、思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず、心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使えなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とが世々限りなく神にありますように。アーメン。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。先週も申しましたが、8月に入りますと私たちは先の戦争における数々の悲惨と、そして人の罪深さを思い起こします。そして近年はその戦争がとても身近にあること、そしてこの世界に平和を実現する力が弱まっていることを痛感させられています。それは決して為政者の無力さだけでなく、むしろこの世の悪の力の強さ、理念や理想を引きずり下ろそうとする力の強さが増しているのではないかとさえ思わされています。しかし、人の力や知恵の無力さを覚える中にあって、私たちの希望は、神様の知恵と力の強さであります。今日の状況の中にあって、ますます神様の知恵を知り、神様の力に信頼して、平和を求める民として歩みたい。そう願っています。そして、今日は初めに、まず神様の創造に目を向けたい。 と思います。神様はこの世界を絶えず望ましく発展していく世界として創造されました。聖書は神様がこの世界を無から御言葉によって良きものとして創造されたことを伝えていますが、この世界を創造されたままの状態にとどまるように神様は願われていたでしょうか。そうではありません。草は芽生え、実をつけ、種を持って増えるものとして、また水に群がるものと鳥は、埋めよ、増えよ、満ちようと神様は祝福して言われました。つまり植物も動物も海、増える、まあ、そういう存在として神様によって創造されました。今朝も、渡る君とちょっと話をしておりまして、朝顔の種を下に持ってきました、もうあれで何代目だって言ったっけ、
ひひ孫
だそうです。彼が小学校1年生の時に小学校で朝顔をですね栽培して、そこで採れた種をですね毎年毎年植えてはまた咲かせて、そこができてまた、種ができてまたそれを植えてというふうに、まあ、このようにですねこの植物はきちんとこの命をつないでいくですね。まさに神様はそのようにして植物も動物も作られたですね。本当にそのようにして私たちは神様の創造の素晴らしさですね、神様が創造された命の素晴らしさを本当に身近で覚えることができます。では人間はどうでしょうか。神様は人をご自分にかたどって創造され、そして祝福して言われました。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ、そして生き物を支配せよ、と。つまり神様は人を他の動植物のようにより発展、成長するものとして創造されました。そして祝福されました。さらにその生き物たちを支配するものとして人を立てられたのです。もちろんこの支配するというのは自分の持ち物として自分勝手に、まあ、使いたい放題使うことではありません。聖書では支配するという言葉は特別な仕方で良い発展をもたらすこと、また創造的な存在になることを意味しています。それは人が神様のように無から有を創造できるという意味ではなく、人は神様の協力者としてですね、神様の御業に協力するものとして世界がよく発展成長し、創造者である神様の御心にかなった世界になるように主導的立場になるよう召されているのであります。で、それが人間に与えられた責任であり、まあ、務めなんですね。ですから最初の人であるアダム、そしてエヴァには2つの責任が与えられました。第一に自分自身をよく成長させ創造的になること、そして第二に世界も同じく発展し創造的になるように治めることです。こうしてアダムとエヴァ、つまり人類は世界の素晴らしい発展のためにですね、神様の御心にかなった素晴らしい発展のために使える、そのような神様のパートナーとなったのであります。大変光栄なことですね。創造された身でありながら神様と共に、神様の良き働きのために共に使えるものにされている、恐れ多いと思いつつも、しかし本当にそのようにしてくださる神様に感謝するのであります。そして神様はまさにそのために3つの資源ですね、それを用いなさいと3つのものを与えられました。第一の資源はですね、 神様のご存在と御言葉です、ね、当然ですね。神様のご存在と御言葉なくして人がこの世界をよりよく治めることはできません。神様の言葉に聞き従うこと、神様に祈り求めることを通して人はこの神様の創造された世界の良き管理者となっていくのです。第二の資源は今度はですね、お互いの存在です。神様は人を男と女に創造されました。一つの体から生まれつつも互いに異なる存在、まあ、それが創造された男と女という存在です。その両者が互いに喜び合い、愛し合い、協力し合うことによって二人は一体となる。そして一体となってこの世界を治めていく、ね、これが神様の創造のご意志です。人が一人でいるのは良くないと言われました。つまり人は協力し合って神様の創造の御業によく仕えていくものとして作られたですね。それは単に、まあ、男と女という性別の関係だけでなく、異なった人種、民族、国が共に喜び合い、愛し合い、協力し合うことによってこの世界を治めていくことが求められています。それが神様のご意志です。そして第三の資源ですね、この地上をよく治めていくための三つ目の資源がこの地上そのものです。この地上にある草も木も農作物も石炭や天然ガスなどの資源も、それらはですね、神様がこの世界を祝福し、人がこの創造された世界をよりよく発展させるために与えられたものなんですね。そのことを忘れて、その資源の奪い合い、これがですね、今多くの国と国の対立とか民族の対立を生んでいる、そういう現実を私たちは知っていますけれども、本来それらは私たちがこの世界をよりよく、まさに御心にかなった世界にするために用いる、そのために与えられているものなのであります。こうして神様は第一に神様の御言葉に聞き、神様の存在に従うことによって、第二に互いにお互いの価値を認め合い、ケアし合い、良い関係をさらに子に伝えていくことによって、第三に土地を耕し、土地をケアすることによって自分自身を成長発展させ、地上に祝福が満ちると約束してくださったのであります。それが創造時における神様のご意志であり、この世界を創造された願いでありました。もちろん神様がアダムとエヴァを創造された時、彼らの良き成長とまた地上を祝福で満ちた場所になるように治めることに関して、まあ、何の妨げもありませんでした。神様の良き創造がそこに実現していたのであります。しかし先ほどご一緒にお読みしましたように、その世界にですね、罪と破れ、そして死がこの世界に入ることになります。創世記3章において、サタンがこの世界が発展し創造的になることを妨害したことが述べられています。世界が発展することを妨げるためのサタンの計略とは何だったでしょうか。それは第一に、神は本当にそう言われたのかというですね、神様の言葉を疑うように仕向けることです。ですね。本来、先ほど言いました、第一のことを疑うように、神様の言葉を疑うようにと仕向けることによってでした。 そして次にですね、あなたは神のようになれると、今度は人が彼らの置かれた立場に不満を持って神様のご存在を低くするように仕向けるにことによってでした。これはサタンがまるで、あなたたち人間はこの世を自分自身で耕しですね、よくケアするよりもはるかに素晴らしいことをすることができるよ、あなたたちはもっと大きな知識と力を持ってまさに神様のようになれる、そんな神様の支配下に入ってしまうのはおかしい、あなたたちこそがこの世界の支配者だ、こう言っているかのようです。このあなたたちこそ世界の支配者だというサタンの言葉が人を惑わせ、争いや収奪を引き起こさせ、この世界と人を分断し、人の尊厳を踏みにじっている、そのことを私たちは今この世界の中で見るのではないでしょうか。それはまさにこのサタンの言葉ですね。あなたこそ支配者だ、神の御心、神の御言葉など何をするものぞ、あなたの意志、あなたの言葉が世界を動かす、まあ、こういうですね、不遜な思いがですね、まさに人に争い、そして人と人とが傷つけ合うということを引き起こしているのであります。このように人の代表であるアダムとエバが神様に従わなかったため世界は変わってしまいました。彼らに与えられた三つの資源は破壊され傷つけられました。アダムとエバが持っていた神様との良い関係が神様から離れて隠れる関係、神様に対して文句を言って敵対する関係になってしまいました。当然そのことによって、今度はアダムとエバが互いに持っていた素晴らしいこの一体とされた関係も破られ、互いに責任転嫁し、互いへの批判の言葉が口から溢れ、人が人を支配することや、新たに人を生む行為に大きな苦しみが伴うという、このまさに今の私たちが生きている現実が現れたのであります。またそれまで良いものを生み出し実りをもたらす土地は呪われるものとなり、土地も人に敵対し、人は汗してその地から糧を得なくてはならなくなったのであります、ね、労働の虚しさであったりとか労働の苦しみというのもまた人の罪によって引き起こされたことなのであります。このように罪は人とこの世を傷つけました。それが私たちが知っているまさに現実の姿そのものであります。しかし神様は人とこの世を決して見捨てられることはありませんでした。むしろ神様はアダムとエバに憐れみを示されました。今日の箇所で言うならば、アダムとエバは罪を犯した後、直ちに死ぬと言われていましたが、死にませんでした。それは、神様の言葉が偽りだったのではなくて、神様が人に示された憐れみによってです。また罪を犯した人に、神様は語りかけることをやめられませんでした。また、さらに、彼らが尋ねることを拒否したり、彼らとの関係を断ち切ったりもなさいませんでした。そこに神様の憐れみが現れています。さらに、アダムとエバに罪のせいであなた方は共に生活できず子供も産めないとも言われませんでしたし、彼らから土地を取り上げることもなさいませんでした。そこに神様を裏切り罪を犯した人に対してなお注がれている神様の憐れみが示されています。 さらにそればかりでなく、神様はサタンがこの世を完全に支配し破壊し尽くすことのないように約束を与えてくださいました。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く、とですね。このように蛇に言われた言葉によって、むしろアダムとエバの子孫がサタンに勝利する約束を与えてくださったのです。このように神様が人に与えておられる憐れみとは、求めている人を決して見捨てず、たとえふさわしくない人であったとしても、その人に良きことを行うことをなさいます。また、お礼をすることのできない人の必要のためにも、さらには神様に反抗する人々にさえも、良いことを行ってくださるのです。このように、この神様の憐れみが今も私たちとこの世界に注がれているのです。それが御言葉を通して私たちに示されている見えない、しかし確かな現実なのであります。見える現実に対して御言葉を通して見えるようにされる、肉の目では見えないけれども、確かに信仰の目を持って見ることができる事実、現実なのであります。以上のように、人類とこの世界に対する神様の御心を私たちは御言葉を通して知りました。では、ああそうなんだ、神様はそのように思っておられるんだ、で終わりでしょうか。また神様は、じゃああなたたちは私の御心を知ったね、じゃあ頑張りなさいと言われたでしょうか。いいえ、神様は御子イエス・キリストを通して人類と世界とを和解させよう、そのようにされたのであります。新約聖書のコロサイの信徒の手紙第1章に次のような御言葉があります。どうぞお聞きください。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました、と。このように神様はこの世に対する憐れみをもって世を回復させる、そういうご計画を持っておられます。これは罪によって壊れてしまった私たちのこの世界をよく発展成長し祝福を受け創造的な世界を送るための関係を回復させる、そういうご計画です。このご計画のために神様は御子イエス・キリストをこの地上にお使わしになりました。この計画の担い手としてイエス様ご自身が人の身代わりとなって苦しみを受けられ、罪の悲惨をその身に引き受けられたのであります。それがイエス様のご受難、十字架であります。それはイエス様を信じる人が罪との関わりを断つためであったと述べられています。そしてイエス様を信じ従う者がもはや人間の欲望にではなく神様の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためである、そう言われています。こうしてイエス様の十字架と復活によって罪によって破壊された神様と人との関係が再び神様の言葉とご存在に信頼するものへと回復されました、ね、これがイエス様の十字架と復活によって実現したことです。私たちが ですね、今日も礼拝の中で罪を告白しましたけれども、そのように罪を告白しイエス様を信じるとき、神様は私たちを許し、私たちには罪がないと宣言してくださいます。もう私たちはもはや神様から隠れることなく、神様を恐れることはありません。神様は私たちの保護者となってくださいます。もはや私たちは死の恐怖や罪の力や、またサタンから解放されたものなのです。私たちはこの主イエス・キリストによる神の許しによって再びよく発展成長し、祝福された創造的な人生を歩むものとされているのです、ね、私たちは本当にそのようにされているんだ、そのことをですね、しっかりと心に留めたいと思うのであります。さらに罪によって破れた人との関係においても回復が与えられました。人と人との関係にイエス様を通して神様の愛が注がれているのです。世界との関係において主は平和を求めておられます。有名な三条の説教にも、平和を実現する人は幸いである、その人は神の子と呼ばれる、まあ、こう宣言なさった通りであります。そして救われた私たちに今、神様の回復の御業のパートナーとしてですね、回復のご計画の今ただ中にあって、私たちはその世界と人の回復のご計画、それに使えるものとして、私たち、こんな私たちをも招いてくださっているのであります。ですから何よりもまず心を込めて愛し合うこと、そして不平を言わずにもてなし合うこと、神様との様々な恵み、神様から与えられた様々な恵みの良い管理者として賜物を生かして互いに使い合うこと、このことからですね、私たちの平和の歩みを始めたいと思います。そしてこんな小さな私たちをも用いて、神様が平和を実現してくださることを信じ感謝して歩むことを通して、私たちもまさに平和を実現するものとして歩んでいきたい、そう願うのであります。この混乱と破壊の世界のただ中にあって、私たちは主イエス・キリストを信じ、主イエス・キリストに従って歩んで、そして主イエス・キリストを通して神の御心を実現する、そのことに仕えていきたいと願っています。栄光と力とが世々限りなく神にありますように。アーメン。祈りを捧げます。平和の君である主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。破壊と争いの世界のただ中にあって、私たちは自分の無力さを突きつけられます。しかしそのような中にあってもなお、あなたの力とあなたの御心を信じ、そしてあなたが平和のご計画を持ってこの世界を回復してくださることを願って働いておられることを覚えます。どうか小さなものでありますけれども、私たちの日常生活の中であなたの愛を実現し、また互いに使い合うことを通して、この平和に使える、あなたの平和のご計画に使えるものとならしめてください。そして本当に小さな技ですけれども、どうかいつもあなたにこの世界と、またこの人との平和を祈り求めていく意志と忍耐とをお与えくださいますように、心からお願いいたします。これらの祈りと願い、 私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。